ケイカ大木です。皆さんお元気ですか？ニューヨーク5番街トークの時間です。今の旬の方々やビジネスの話題を通して世界を見つめてみませんか？お相手は美容とファッションスペシャリスト、マサミ・リバマンさん。では早速始めましょう。
マサミさん、こんにちは。
こんにちは、ケイコさん。お元気ですか？
はい、元気で頑張ってます。
インスタグラムでケイコさん、麦ちゃんのバースデーのビデオ見ました。
そうなんですよ。1年に一度なんですけど、はい、これ恒例なんです。もう多分7回か8回ぐらいやってるんですが、いつも毎日会うセントラルパークの犬と一緒に、私 の, 山のお家で、みんなで過ごすと、犬とそして飼い主とみんなで楽しく、一日過ごすっていう会をやってます。多分その時の写真だと思いますけど、
すごく楽しそうでした。
ね、私たちは楽しいんですけれども、なんかね、最近なんか残念ながら日本ではとても悲しいニュースが残る、ね、
なんか2件続けて引きこもりと関連のあるニュースでしたね。最初はなんか川崎の方で20人ぐらい、長年引きこもりだった男性が20人ぐらい殺傷して、で、その1週間経つか経たないかの間に、今度は元なんか農水次官のエリートの年配の男、80代かな、年配の男性が、50代の、50代、40代、70、40、まあ、なんか40代の息子を、長男を殺害してしまった。で、まあ、その長男も引きこもりだったっていうお話ですよね。
でもあれどう思います？浅見さん、あの事件を。
なんかほら、内閣府の発表によると40歳から64歳までの引きこもりが60万人以上もいるんですって、結構さ、日本は。
だからね、ああいう事件をね、私、聞くたんびにね、もう日本の、もう日本の政府は何をやってるんだっていう感じなんですよ。っていうのはね、日本って、ほら、前にも覚えてます？電通の女性が残業が多くて、そして亡くなっちゃって、それから残業がダメだって、一時の残業、もうじゃあこれから残業やめた方がいいとか、そういう感じで、なんかウェブだけね、なんかアジャストしてるじゃないですか。で、なんか事件があると、その時は、ああ、大変だ、大騒ぎ、そしてもっと時間経つと忘れちゃって、で、あとね、結局、なんでそういう問題が起きるのかとかっていうような、根本的なところのディープなところに行く人は誰もいないのかって言いたいんですよね。だって昔だって、私たちのお父さんたちの時代なんて、残業はっていう感じ。
残業どころじゃない。戦後の焼け跡でそれこそね、日夜、もう、眠る間もなく働いてた人山ほどいます。
そうですよ、あなた。芋かなんか食べながら。
そうですよね。でもその人たちは自殺なんて考えなかったわけなので。
そうです。はい。だからね、結局自殺とか引きこもりとかで、あるのは、で、引きこもりがいけないとか、だけどそういうものがどうして起こってるのかっていうことを、もう誰もがちゃんと考えてるんだと思うんですけど、そこの部分には全然触れない。なんか、上辺だけでワイワイ騒いで。で、結局、あと、なんか時間が経ったら、なんか何事もなかったようになってる。あれは一体何なんですかね。
なんか日本の報道ってそういうの多いですよね。なんかその時だけ大騒ぎ。例えば何か問題。ちょっと前に芸能で不倫とかの時も、すごくこう、不倫叩きみたいなのがあって、で、また喉元を過ぎれば暑さを忘れるみたいな。
だから基本的なね、そういう引きこもりの人たちが何十万人いるとか、そういう時に、じゃなんでそういう原因が、ね、引きこもりになったのかっていうことを真剣に討論して、そういう番組とか、そういうことを報道すべきなんですよ。
もっと みんながだからオープンにいろんなことをやっぱり語り合った方がいいと思いますよね。引きこもりとは何か。だってアメリカであんまりそれはこもってる人もいるかもしれないですけど。でもあんまり見ないですもんね。
うん。なんかこもってるのはみんななんかの理由があってこもってるんじゃない？レディーガガもなんかいい曲、レディーガガもいい曲ができないと何ヶ月もこもるらしいですからね。そうですね。理由があってこもってるのとだいぶ違うの。
そうですよね。
そう。
あんまり、だから、結構割と、なんか日本独特の状況のような気がしますよね。
だから、
引きこもりって。
そう。まあ基本的にはね、社会の大きな問題だと思いますよ。
だって、労働力の日本は不足してるじゃないですか。だって少子化で。
うん、それ
で100万、 100万人の人が引きこも
って。100万人が引きこもって何もしないでね、生産性ゼロですもの。で、それを日本の国はね、もっと真剣に考えなきゃいけないと思いますよ。
そうですよね。なんで、なんか、やっぱりこう、なんかそのさっきの戦後の話じゃないですけど、なんか心が弱いような気がしますよね。
弱いんでしょうね。まあ、あと、今の日本には希望がないんですよ、多分。だからみんな、なんかもう、なんていうの、ゴールを見て走れないっていうか、ゴールがないっていうか、Where's the goal? っていう感じ。それでですね、今日はですね、ちょっとビジネスとか、なんか違ったような話題をお話したいなと思ってますけど。
はい。どんなのがいいですか、キリコさん。タイムリーなところからいきます。
タイムリーなところからいくと、やっぱり中国とアメリカの貿易摩擦。
そうですね。
うん。
なんか、
これは世界中の人たちがやっぱり注目するような、まあ、経済的なですね、話題だと思うんですけども、まあ、アメリカが中国のものに対して高い関税をかけていく。まあ、もちろんこれは、中国の商品の、まあ、ボイコットまではいかないんですけど、まあ、中国製品じゃない、あまり、まあ、買えないようにというか、まあ、買いづらくなるというか、でこの関係も含めて、まあ、どうなるんだろうっていうところもあると思うんですけど、この辺は非常に微妙ですよね。
いやもうギリギリの戦いと言いますか、やっぱり近年なんかそれをこう象徴するファーウェイ事件とか、その前に北朝鮮に関するその画策がありましたよね。トランプが北朝鮮の代表に会ってますけど、結局問題は北朝鮮じゃなくて、その北朝鮮の裏に控えてる中国とロシアでしたもんね、あれも。
うん、そうですよね。
うん、だから、結局中国とアメリカの外の覇権争いがあって、で、そんな中で中国っていうのは、もう国家を挙げて、一つの事業に投資できるじゃないですか。国営事業にできるんですよね。だから、
そうですね、
ファエみたいな会社は、まあ、フェアな会社じゃないと。アメリカみたいに自由貿易を推進していく流れに、うん、もう真っ向から反対してるわけですよね、中国って。
はい。
だから、その貿易の背後にあるのが、やっぱり、こう、貿易に対する考え方とか、事業開発に対する考え方とか、もう、お金、要するに物を売ってお金っていう、それだけじゃないですよね、今の、この流れは。
うん。まあ、そういうことじゃなくて、もっともっと大きなところだと思いますよね。
ありますよね。
まあ、中国は皆さんご存知の通りに、アメリカの国債もたくさん買ってますし、その辺のところも微妙な関係ですよね。
そうですね。だから、アメリカにしてみたら、中国が国債を売る前に、日本とかヨーロッパに圧力をかけて、
それもっと買わせられる。もういいですよ。
多分だからそういう流れをアメリカは考えてるような気がしますよね。中国を敵に回してもっていうのは、現実に南シナ海で、もう一触即発みたいなところが今ありますからね。
そうですよね。まあこれからね、中国という国がどのくらい伸びるか、どこまで伸びて続けて、繁栄か発展か、なんて言っていいか分かりませんけども、はい、これは世界中の人たちが注目すべきことだと思うんですが、
はい、
とりあえず、まあ、しかめ面をする人がちょっと多いというのがね、なんかそこから問題があると思うんですけどね。
やっぱり
中国って言うと、っていうか、
やっぱイメージが、やっぱ今ほら、天安門事件から30年に今年の6月になりますけど、
そうですね、30年経ったんですね。
やっぱり忘れないですよ。戦車が人を引き殺していく、映像って忘れられないですよね。
本当にね、だからもう、ああやって、してまでも、はい、その国の中でコントロールしなきゃいけないと、やっぱりどっかのところで、
はい、
限界があると思うんですけどね。
絶対ですよね。
だからね、国の人たちは基本的には素晴らしいと思うんですよ。だからいろんなそういう意味では歴史もありね。はい、だからやはり政治が良くないだと思うんですね。まあ、日本もそういう意味ではね、あまり大きい声でも言えないんですけども、ですけど、やっぱり、ああいうね、優秀な人たちが、やっぱ、ああいう形でしか、こう、プロモートされてないというか、世間から見てないというか、はい、世界から見られないっていうのは、やっぱり、はい、国としては残念だと思わなきゃいけないと思いますけど。
そうですね。うん、でも、なんか中国政府は、今、とにかく自分たちの国力というか、国益を、大きくするのに必死ですよね。だから軍事にもたくさんのお金を投入して、人権をやっぱり相変わらず無視し続けてて、
そうですね。でこの間はね、もう新幹線よりも全然早いね、500キロ はい、ね、500キロ出るその、あの、新幹線並みのブルーチェーンをね、開発して、ロシアと、もう大成功してますしね。なるほど。すごいですね。
ええー。だからそういう技術をでも、ね、あの、自分たちで一からあれしたのか、それとも日本の技術とか、アメリカとかそういうところから、あの、まあ、盗んでって言い方おかしいですけど、なんか、まあ、投与して、いろんなことをされてるのか、難しいですよね、だからそこのところ。
まあ、だけど、はい、あの、やっぱり、あの、ある意味では事業っていうのも、これマネートークですからね。
まあ、そうですね。
やっぱり、それだけの優秀な人間を、あの、雇用できるのと、あと、それからやっぱりそれだけお金をで投与すれば、いろんな。
国のね、国家予算を入れることできますからね。
うん、あのそういうのに比べると他の国は。
だって民間でやってますからね、だからできないですよね。
うん、それはもう全然もう、マイナスっていうか、ネガティブっていうか、もう対抗できないですよね。
でもなんか今アメリカ政府は、だからそのファーウェイの技術者をブラックリストに載せようとしてるみたいですよね。だから、例えば日本の人が、日本の技術者がファーウェイ の会社で働いたとしますよね。で、そしたら、もう、あの、ブラックリストに乗ってしまって、そこ以外では働けないようになるような、なんかそういう法律が、9月かな、去年の9月か、今年かなんか、あ、8月か、8月に通ったんですよね。
あ、そうなんですか。
だからもうアメリカはもうじわじわ、中国、まあ、トランプになってからですけどね、トランプ政権になってから、そういう、これまで、その、オバマ大統領は、とか、みんながこう、ゆるくしてたのを、もう、じわじわ締め付けていってますよね。
はい。まあ、あの、そういえばね、トランプさんでいつももう、あの、話題がここか、こう、こと書かれませんが。そう
ですね。ケイコさん、でもトランプ大統領お会いになってますよね。
ええ、あの、二度ですね。
ええ。
あの、過去に二度、あの、お会いしてるんです。一番初めにお会いしたのは、本当に私が初めてアメリカ来た時なんで、
はい。
それこそもう30年近い前なんですけど、もうその時、前にお話したことありますよね。確かありますよ。
ランチかなんか行かれたお話ですか？
ええ、ええ、それはしたことありますけども、とてもや、あの、ハンサムで。
ええ、
こんな、
まあ、それ何十年も前ですから。
髪ももうブロンドで、
ええ、
やっぱり赤いネクタイでしたけど、その当時も。でもほっそりしてて、
ええ、
もうこんなやっぱりアメリカのビジネスマンっていうのは全然日本と違うんだなと言って、若い頃の私は憧れてました。
あ、そうなんですか。
はい。
で、
あのね、今はあの時はどこ行ってしまったんだろうっていう感じ
なるね。
ですけどね。
ま
あ、あの、まあそういう意味でもね、
はい、
まあ、トランプさんっていうのはだから、両方ありますね。非常に大好きっていうか、大好きトランプと、もう大嫌いトランプと。
そうですね。
でもやはり、全体的にみんないろいろ言いますけども、トランプさんの支持の方が、やっぱりなんか今まだ多いんじゃないかなっていうような気がするんですけどね。
そうです
ね。どうですかね。まさみさんどう思いますか？
だって景気が上がってきてますから。やっぱりアメリカって最終的にはほら、経済を復活、今失業率すっごい低いじゃないですか、アメリカ。
そうですね。
だから、その、オバマさんはすごい人物的には素敵な方だったとは思うんですが、オバマさんの政権のあの8年の間、アメリカ景気はどん底でしたよね。
で、景気というよりも何も起こらないっていうか、まあ、でなんか静かで、なんか何をやってるのか分からないみたいな。
そうですよね。何も起こらない。
何もやらない。何もしゃ、ね、何も新しいことをしないか、何もしない。で、そういうことは結局ね、それに引っかえ、やはりトランプ。
だって北朝鮮とも会談しましたしね。
うん。そういう意味では積極的にいろいろ動いてて、いろいろと言われてますけども、まあ、まだまだ、あの、支持率は高いんじゃないかなっていうような気がします。
なんか、まあ、そんな感じしますね、今のところ。
はい。
ね、やっぱり、失業率、要するに、景気が悪くなってくれば分かんないですけど、今のところはなんか、みんな、喜んでっていう方おかしいですけど、賛否両論ありながらも。
そうですね。はい、で、あの、この次の大統領選、ね、ますます楽しみです。
そうですね。
あの、前回ね、あの、お悩みの相談がありましたよね。お悩み相談。
ですね、あの、期待してはいたんですが、あんまりまだお悩み相談というレターをいただいておりませんので、あの、聞いてらっしゃる方、なんかこんなこと、お悩みまでいかなくても、こういうこう日常に起こるこんなこと、恵子さんだったらどう考えられるかしらみたいなことを、あの、ご相談されたい方はどしどしご応募ください。桜ラジオのホームページの方から申し込みできるようになっておりますので、あの、お待ちしてます。
それではまた、来週お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。